皆さんこんにちは。韓国ドラマ好きなアラヒフのマッコリです。こちらのチャンネルでは2010年に私の名前キムサムスンを見て韓国にハマった現在アラヒフのマッコリが韓国ドラマや韓国話題についてお伝えしています。ぜひ倍速でお聞きください。今日は2024年7月7日日曜日でした。今日は東京は35度ぐらいにはなったんですが、なんといっても都知事選でした。はい、今回は昨日7月6日から韓国で放送が開始したドラマ감사합니다、日本語の訳としては感謝しますのドラマについて概要をシェアさせていただきたいと思います。恐縮ながら今まだ日本ではこれが放送されてないようなんですが、すっごく期待大なんです。まだ1話しか見てないんですけど、なので先にすいませんお伝えさせてください。はい、概要と概要、まあ、ストーリーの意図ですね。あとまだ1話だけですけど視聴率と個人的な感想をお伝えします。こちらはですね、先ほどお伝えした通り2024年7月6日から始まりまして、全12話、8月11日に終了予定になります。土曜日日曜日の午後9時20分から、TBN ですね、なんといっても制作会社にね、久しぶりにスタジオドラゴンで出てるんですよ。最近 TBN って上半期もすごく人気でしたよね。ソンジェ背負って走れも、ヌンムレヨ涙の女王も、あともう一個何か、あ、私の夫と結婚して、結局全部、まあね、男女関係のものだったんですけど、でもどれも私、どれも良かった。自分的には、ソンジェ、私の夫、で、最後にパクジウン作家の愛の不時着じゃなくてなんだっけ、ヌンムレヨ涙の女王。そんな感じかな。今回はね、久しぶりにスタジオドラゴンって大きく出てるんですよ。TBN ですね。なので韓国では TBN では放送されています。撮影期間は今年のですね、2月からだったみたいですね。今現在まだ終了してないんじゃないかなっていう感じです。先にお伝えすると、協力の車両会社はフォードですね。結構大きい四駆に、ね、乗っていて、それがまた似合ってかっこいいんですけど、はい、似合ってというのは今回の主役はですね、すごく久しぶりなんです。私ドラマで拝見するのはシン・ハギュンさんです。なんといっても韓国の名優、今現在50歳ですね、シン・ハギュンさんで、シン・ハギュンさんとパートナーというかそういう感じになる男性は26歳のイ・ジョンハさんです。イ・ジョンハさんといえば皆さんムービングでハン・ヒョジュさんとチョン・ヘインさんの、あ、チョン・インソンさんの、失礼しました、チョン・インソンさんの息子役に出てきたので、私は彼の存在を知りました。そのイ・ジョンハさん。ではこちらのあらすじです。ネズミを捕まえに出社しましょう。横領、不正、事件事故が絶えない建設会社の監査チーム、会社を食い荒らすネズミを退治しに来た理性派監査チーム長シン・チャン・イルと、反省派新人ク・ハンソの本格的なオフィスクリーン活劇となっています。なんか日本ではまだ放送されてないんですけど、まあ、ドラマの紹介としてはこの二人のドタバタコンビプレイを描いたオフィス捜査ドラマってなってます。こうね、ドタバタって書いてあるとなんとなくで、そういうコメディみたいに感じるんですけど、私1話だけ見たところは、あんまドタバタっていうよりもシン・ハギュンさんの理性派がもう 99% みたいな感じで、全然コメディドタバタっていう感じはまだしてません。そんな感じかな。これからね、一応今日、まあ日曜日の分も見てみようって思うので、できる限り早くそれを見たら若干そういうドタバタもあるのかなって、ちょっと楽しみです。 はい、もうちょっと詳しくこちらの、ま、企画意図についてなんですけれども、ドラマの、うん、ま、横領っていうのは他の犯罪と異なる点があります。それは信頼と義理を破った裏切りに基づいているということ。人の信用を利用して巧妙に不正を犯し、裏をかく横領犯を冷静な分析と判断で見つけ出す人たち、それが監査官。時には検察官のように、警察のように、カウンセラーの役割までこなす監査チームの物語であるっていう、うん、いつもはドラマですと大体、まあ、パソコン持ってきて調査するぐらいで終わるような存在を今回は初めて取り上げたっていう感じですね。うん、そうですね。知性なら知性、腕力なら腕力、策略なら策略で対応する理性派シンチャンイルチームリーダーと、人が好きで人を信じたい感性派クハンソ社員。会社に寄生する不正ウイルスを退治するため、汚染された社会に警笛を鳴らす、活躍する愉快で痛快なオフィス操作活劇となっていますね。ね、そう、あの、知性なら知性、腕力なら、腕力っていうのをね、最初感じないぐらい 99% 理性派なシンハギュンさんだったんですけど、途中でちょっとね、悪者に捕まりそうになった時に、あのサイドボードからね、車のピストルを出したの、とか思って、ピストル持ってんのって思ったら、まあそれがピストルという外見だったんだけれども、違うあれでね、おーとか思って、うん、っていうのもあったりして、やっぱね、そういう戦いにも冷静に挑むっていう感じなのよね。で、この人が好きで人を信じたいク・ハンソ・シャインっていう、その新米のね、あのムービングの男の子。ムービングでも彼はさ、私はもう高校生にしか見えなかったんですよね。26歳とはって感じ、まあ今現在ね。だから、その彼のもうそのまんまですよ。うん。そのまんま、私の中では。今回も新入社員でスーツ着て来るんだけど、お家は多分ね、お食事屋さんお母さんがやってて、お母さんのお手伝いとかして、すごいいい感じなんだよね。うん、だからすごいいい、なんかお母さんの可愛い息子みたいな感じで、あの時のハン・ヒョジュさんとの関係みたいな、それのもうちょっとほのぼのバージョンみたいな感じ、似てるのね。だから、こう、なんていうの、上司とかに対してもすごく可愛がられるっていうか、一生懸命、うん、まあ、こうね、行きたいよね。こう人をすごく信じていて、うん。それで疑いを持たないというか、やっぱ人情とか情とか、うん、そういうのを一番に、うん、しているっていう感じだよね。そういう、まあ、彼なんですよね。そう、だから、なんでここのね、監査チームに配属になってるんだろうっていうのが一番最初の私の疑問だったんだけど、もう朝会社に来るのにスキップしてくるような、もうびっくりしちゃうんだけどね、私そんな人人生で見たことないから、まあそれがね、もうドラマだから分かりやすいし、彼のすごいキャラに合ってて可愛いんですけど、はい。そんな感じのね、二人。うん、もう正反対ですね。はい。で、この、まあ、カムサミダっていうタイトルなんですけど、これは、まあ、慰めと笑い、楽しさと感動、そして人を信じることの意味を示そうとしているっていう、はい。ね、書く方のそういう意図が現れるようです。ね、今現在、まだ土曜日の視聴率しか出てないんですけれども、TBN で、まあ、ケーブルテレビですね。なので、TBNで見る方が韓国だと多いのかもしれないと私は勝手に思いたい。うん、今現在の1話の視聴率は 3.5 です。うん。大体、まあ、ケーブルテレビはこんなもんですよね。だって、今、チソンがやってる、コネクションだっけ、うん、あれがもうちょっとで終わるんですけど、直近の視聴率が 7. いくつとか。でもこの前、前週とか 10% とかだったから、私もちょっと最近まだ見れてないんですけど、うん、だからそのぐらいで、あそこは MBC とか KBS とかなんかそういう主要局だったんで、で、このケーブルテレビだから、まあこんな感じですよね。で、あの、ソンジョコティオも、5% とか 6% とかだったでしょ？うん。だから、うん、シンハギョンさん出るっていうところで、正直この 3% まで取れたんじゃないかなって勝手に思ったりもしちゃいます。はい。で、うん。 と、こちらは、まあ、TBN で、監督なんですけど、ゴン・ヨン・イルさんという男性の方ですね。つい最近、私、前回お伝えさせていただいたんです。この監督さんは、KBS で最初お仕事されてて、その時に、スーツ、チャン・ドンゴンさんとヒョンシクの、それの共同監督を一番最初にしたっていうのが、おそらく演出の最初なのかな。そこから TBN に移られて、検索してください。www とか、ある日突然私の家の玄関に亡霊が現れた、ソインククさんとパクボヨンちゃんの、それはメインなんですよね。で、共同がね、海町チャチャチャとシスターズ。で、直近のメインは、ウェディングインポッシブルっていう。それで今回のカムサムニダっていう感じですね。はい。で、もう一人、脚本家さんですよね。これ方が、チェ・ミンコさんという方ですね。で、この方は、共同で今まで著作をしてらっしゃったみたいで、その共同著作のね、タイトルがね、キム・ミンジェさんかなと、キム・ヒャンギさんが一緒に出てた、これも TBN ですね。の、朝鮮の精神科医、ユ・セプンっていうのかな。それを書かれてますね、共作で。で、今回が、カムサムニダが初めての多分メインシナリオ。この方にとってっていうみたいです。なんか、いや、私的にはすごいなって思いました。だからこそ、まあメイン、ね、シナリオは初めてなのに、でもだからこそ、いいからこそ、シン・ハギョンさんとかも出られるんでしょうしね。すごくね、力が入ってるっていう感じする。まあ、シン・ハギョンさんを持ってくるっていうところがね、まず、まあ、TBN の力入れてるよねっていう。で、私、こういうビジネスの会社の中でのストーリーとか、すごく好きなんで、で、会社の中での人間関係のドッタバッタとか、こう頑張っていこうみたいな、ミセンとかね、昔、シワンがやってた、オカジャンとかね、そう。あれもすごい10年もいかないか。あれもすっごい良かったんだけど、あれの時代は、ああいう感じで、最近って、その悪事を、ね、やっつけるとか、サイダー的な感じのものが多いのかなと思って。で、会社の中でね、そう、こういうのいいなって個人的にはすごく好きなテーマなんで、はい。すごくね、これからが楽しみ。また12話っていうのもね、なかなか最近多いですけど、いいですよね。ちょうど見切れるぐらい、で終わるっていう感じ。そう。で、他にね、お伝えしたいことが、あと他にね、一緒に出てくる人たちを、お伝えしますね。まずこの今言った二人がメインなんだけど、その監査室っていうところが、まあチームでいるから、みんな会社員だから。あと他に、まあ課長の女性とか、あと男性二人、がいるんです。もう一人、新入社員の MZ 時代の新入社員っていう感じで、一番年下の女の子。その、を演じてるのがチョ・アラムさんという女優さんなんですよね。チョ・アラムさん23歳ですね。で、なんとね、ググタンってキム・セジョンちゃんが入ってた、歌を歌うグループですね。そう。元そうだったみたいですね。だからまあ、アイドルから上がってきたけど、でも早いよね。もう23でこういう風にドラマ出たりして、この前には、なんと彼女ね、チャ・ジョンヒョクにも出てた、チャ・ジョンソクに出てたんですよ。お医者さんのドクター、チャ・ジョンソク。あれにも出てたりして、3作目ぐらいかな。殺人者のショッピング目録っていう、これガンスが出てたようなのにも出てたりしてっていう感じですね。っていうのが、まあ、この監査室では、メインかな、これからよく出てきそうなの。で、彼女がね、クールでいいんだよ、MZ っていう感じで。その人間関係云々よりも、私は会社で仕事をしに来てますっていう感じで、シン・ハギョンさんが言うことをどんどんこなしていこうとするっていうか、なんか私はすごくこういう人に好感を持てるっていうか、そう、そんな感じでいい感じですね。はい。で、あともう一人、多分今後すごい絡んでくるのが、この、まあ、建設会社、の中の、 監査チームなんですけど、この人たち。で、その建設会社が、まあ、創業者が作って、創業者の方が、まあ、お亡くなりになられて、その子供たちが代表をしてる。で、長男の人が社長をしていて、で、三男、末息子が副社長をしてるみたいなのね。で、この副社長がちょっと多分くせ者っていう感じなんだと思うの。1話の一番最後に登場したんですけど、それがジングさんなんですよ。皆さんジングさんって言われてわかりますか？私はすごいイケメンですっごい好きなの、ちょっと前の話ですけど、太陽の末裔、ソン・ヘギョさんとソン・ジュンギさんの、あれで私あの二人のカップルよりも何と言ってもキム・ジウォンさんが大好きだったから、あのキム・ジウォンさんと、まあもうあのいい感じになった男性いたでしょ、あの男性がジングさんなんだよね。私全然ジングさんのはイケメンだなって、あの二人のカップルが私にとっちゃ結構ベストだなってまあメインの二人はいつも見慣れてるからね、そうすごい思っていて、あの二人を発掘してっていうか有名にしてくれてありがとうってあのドラマに対してはすごい思ってたんですけど、そうなんですよね。あの彼ジングさんはそのジングさんですね、すごいイケメンですよね。なんとジングさん私まだ30代後半なのかなって思ってたら一応43くらいになってたんですよね。あのミスターサンシャインとかご覧になってる方多いかもしれない、私見てないんですけど、それにも出られていらっしゃったみたいですね。はい、こんな感じの方たちですね。で、あとね、もうちょっと、まあ、こういう面白い人が出てるよっていう感じなのは、そのね、最近よく出くわすのが多いんですけど、この会社の、まあ、常務と専務もいて、その常務と専務も、この副社長、ジングさんの側っていう感じなんですよね。CEO のお兄さんは、あの、シン・ハギュンさんを入れたんですよ。新たに。多分。その、副社長とのやり方とは違うって自分は思っていて、やっぱ父親が亡くなって心でもう一回ちゃんと手綱を引き締めなきゃって思ってんだと思う。で、その常務とかがあんまり良くないっていうのも多分社長は分かっていて、で、その副社長っていう弟は、まあカリスマ性が多分あるんだよね。で、自分とは違うタイプだと分かってるんだけど、やっぱりその辺をちゃんと正さなきゃって思って、シン・ハギョンさんを、まあ、入れてきたんだよね。それに対して、この、専務と常務っていうのが一番警笛を鳴らしてるっていう感じ。やっぱ自分たちが隠蔽してきたことがあるから。で、そのね、専務がね、なんとこの前のクラッシュで、警察署長だった方。あの、ペク・ヒョンジンさん。すごくさ、私にとってはすごい馴染みがある方で、しょっちゅういろんなところで見ていて、あの、ひょっとして、あの、ヒョンシクを好きな方だったら、あの、ハピネスっていうヒョンシクが、ハン・ヒョジさんと一緒にやった2021年のゾンビになっちゃうのがあるんですけど、それでマンションの中でみんなゾンビになったりとかしてて、そこでマンションに住んでる医者なんだよね。美容整形かなんかで。の医者で、最初は愛人と一緒に住んでたんだけど、自分を守ることだけで精一杯っていう感じの人でね。そうゾンビになっちゃったりとかしたら大変だから、愛人を追い出そうとしたりとか、まあそういう感じの人なんだよね。結構声喋り方とかに特徴があるので、いつも嫌われる役か何かしら特徴的なね、役をされるんですよね。で、一応この方はもう52、3とかだと思います。そう。で、多分ご覧に、わかるかなと思うのが、あの、だって悪い母親でしたっけ？良くも悪くも、だって母親。あれで、井戸辺さんとか出てた。あれで、一番新入りの村に来た小説家の人。ラミランさんに最初、なんか嫌がらせっていうか、あれをして、でも最後ラミランさんに、あの、助けられるみたいな。そうそうそう。そういうなんかね、立ちが悪いんだけど、なんちゅうの、最後しょうがないな、みたいな役とかも演じたりとかして、そう。で、ムービングにも一応出てたみたいし、ムービング最後までなんだかんだ今まだ見れてないんですよね。で、この前のクラッシュでしょ？だからクラッシュも、 なんていうの、私が見た中では、クラッシュは一番彼にとって嫌な役じゃなかったっていう感じ。私が見た彼の中で。うん、なんか、みんながこう、ね、所長に言ってくること、うんうんって言いながら、そう。で、みんなに相手にされてるようで相手にされてなく、だからといって上になんか告げ口みたいなことするわけでもなくっていう感じで。で、今回も、あんまりね、この専務より常務の方がすごく嫌な感じなのね。うん。だから今回も、なんか、この、とか言うことをあんまりみんな聞いてるようで聞いてなかったりして、この監査チームの普通の社員の人たちも、あ、もう上司が喋ってるのにみんなみたいな感じで言ってたりとかして、そうだからこの人また出てくる。でもう一人のその常務の人が、まあこの人もあの韓国ドラマを見てたらみんなねよく見る方ですよ。キム・ホンパさんっていうのかな、今62歳ぐらいの方で、まあ、財閥はやらないね。そんなに大きいドラマの財閥の多さはやらないけど、金持ちのまあ、おじいさんとか、あと、まあ、基本的には悪い役だよ。うん、悪い役ばっかりやる。あの、刑事6、シーズン2にも出てるし、あとね、カジノにも出てるんだよね。私、カジノ見てないんだよね。うん。あとは、まあ、刑事6は1にも出てるね。ある日っていうのも出てるし、ナンバードクターキムサブ2にも出てる。うん。あ、確かに、医者の理事長とかさ、なんかそんなのやってそう。もう何出てたか覚えてないけど、そう、そういうね、メガネかけてて、すごいおじいさんみたいな外見。うん。この人出てくると、ドラマがもう一世代古くなるって感じ。よく言えばレトロって感じ。でも私の中ではちょっと古い香りがするっていう感じの方。勝手にすごい言っちゃって。で、黒いなんか別光のメガネとかしてるようなイメージがあるんですよね、いつも。うん。まあで、今の時代あんまりこういう方がいないから逆に、ね、あの、何、貴重な存在とも言えなくもないんだけど。うん。そうね。そう。だから昔から創業者と一緒にこの会社を立ち上げてきたんだとか言って、一生懸命シンハギュンさんにすごい怒鳴りつけたりとかしてたんだけどね。まあ一緒にやってきたんだろうなっていう、まあ、年代を感じさせるっていう感じですね。そう。すいません。喋りすぎて。はい。そんな感じのメンバーで来てるので、早く早く、日本でも放送してほしいなってつくづく思ってます。ユーネクスト取りに行ってほしいね。ユーネクスト本当頑張ってほしい。勝手に応援してる。うん。で、個人的な感想いきます。大きく言うと3つですね。さっき言ったもう TBN 絶好調っていう感じ。うん。これ下半期で私最初に見たものなんですけど、TBN おそらく。うん、もう今回も絶好調で行ってほしいし、行くんじゃないかっていう予測をさせるようなものです。うん。で、あと、まあ、やっぱ正義、悪を退治するサイダーものが多いよね、最近っていう。クラッシュみたいな勢いあるものは、そうそうあれも珍しいドラマで出てこないと思うんですけど、うん、今回も新しい分野ですよね。うん、最近こういうさ、新しい、今まで取り上げてなかった部署とかを取り上げるの多くない？まあ、クラッシュとかもさ、交通犯罪捜査チームとか、うん、今までの刑事ものと言ってもちょっと違うじゃない？うん、そういう感じが個人的にはしております。うん。で、一応サイダーね。うん。で、あともう一個、まだね、ちょっとサイダーわかんないんだけど、シンハギュンさんの 99% 理性派的な演技で。そう。で、あともう一個、もう個人的には、もう見てね、もうシンハギュンさん出てきて5分10分ぐらいですぐに思った。あ、もうこういう人が出ると一気にドラマの完成度が上がるんだなっていう。もう出てきた、もうそのね、姿だけで、もうパーフェクトよ。うん。こういう俳優がいるっていうのは、もう韓国やっぱすごいっていう。日本だって多分、こういう貫禄ある役者としてね、貫禄をドンって出せるような50前半の俳優さんっていうと、私誰になるかわかんないんだけど、うん、まあすごいですよ。うん。もうこれ、うん、私も本当に、すぐに見て、もう飲み込まれるよね。うん、って思いました。私、個人的には。で、一応この監督も、のシン・ハギュンさんっていうのが、なぜ人々が、ハ・ギュン・シンって言うんですって。 シンハギュンさんのこと一緒に作業してる人たちは。そう言われるかが分かったって言って、多分シンって私、どういう意味でこの監督言ってるのか分かんないけど、私的には神っていうことで言いたいのかなとかって思いましたね。うん。いや、すごいなって思う。だから早くみんなにも見てほしい。うん。ケムールもあの怪物、もう本当に私、シンハギュンさんすごいなって思ったし、常に常に見るときにこの人の目力と、もう全力投球ですよね、演技に対して。うん。そういう姿勢って、なんか見るさ、画面っていうかさ、もう全然伝わるよね。映画じゃなくてテレビだって、こんなパソコンのスクリーンでだって、何だって伝わるよ。多分スマホとかだって。うん。こういうのすごいなって思う。やっぱそういう作品って自然と見ねばってなると思うし、やっぱこういうのが残っていく作品なのかなって、まだ1話だけなのに。うん、思う自分であります。はい。以上です。ここまで長いのをお聞きくださった方ありがとうございます。日本ですぐに放送しないのに、ぜひまた放送するときにはね、何かまた聞き返していただける価値がこの話があるかわかんないんですけど、あの時あの人喋ってたとか、ちょっとどっかで思い出していただけたら大変ありがたく嬉しいです。はい。と思いっきりここから雑談です。はい。ね、まず韓国ドラマの話。私、そう、突風っていう、でも日本だと旋風っていうんですかね、ネットフリックスで始まってるんですよね、6月下旬から。全然知らなかったんですけど、うん。さっきね、インスタストーリーにあげたんですけど、うん、あの、キムヒエさんが出てるのよ。ブブエセゲの、夫婦の世界の。だから結構多分見る方多いんじゃないかなと思う。韓国でも結構中年のね、私たちのようなおばさん、女性たちが見る方結構多いんじゃないかなと思って、なんといってもまた私が好きそうな総理大臣と、首相と、みたいな、副首相と、みたいな、そんな人たちが、のし上がっていこうとするのか、相手を蹴落とそうとするのか、まあ、ライバルとして勝とうとするのか、みたいな、そういう争い。最近やっぱりさ、ジャケット系、うん、の、グレー系のもの多いですよね。そう。そういうのみたいで、ちょっと楽しみですね。クイーンメーカーとかもそうだったけど、結構女性のそういう、まあね、ドラマ見るの女性だからどうしても女性が、うん、主役にした方がいいんでしょうけど。でも、韓国の中でもどんどん、やっぱ女性がそういう地位であるっていう風になってきてるんでしょうね。うん。で、可能性とか、うん、エンタメでも描かれるっていうか、そう。まあ、そういう、ね、ネットフリックスオリジナルになるんですかね、それは。うん、ちょっと私、多分全部もうね、12話出てたと思うから見てみたいなって思います。ご覧になかった方、もしよかったらどうだったか教えていただけると嬉しいです。私なんか最近ちょっと見る時間を自分で取ってないので、韓国ドラマに見たいって思ってても、いつ見るんだか全然わからなくて。うん、そうですね。で、次、あの、キムヒソンさんが出てる我が家ですね。うん、ウリチっていう。以前、あの、概要だけお話しさせていただいて、多分これも12話で、もう韓国だと終わっていて、私最後見れてないんですけど、うん。それが KNTV で8月からおそらく日本で放送されるということで、ね、よかったです。KNTV もしご覧になられる方は見てみてください。うん。でも、ヒソンさんだから、なんか見やすいと思うし、上手ですし、やっぱ最古的な感じもあったりとか、うん。面白いですよ、12話。うん、で、簡潔にちょうどいい。あんまね、おたおたしてない感じが、毎週毎週、1話1話が結構重要だからいい感じかな。今の時代に沿った家族っていう感じかな。考え方とか子供とか。うん。おすすめであります。OTT でもね、やってくれてよかったですよね。なかなかだからね、KNTV とかも今後、まあ、OTT があるのかわかんないけど、KNTV に。うん。うん、撮ってくの大変ですよね。地上波で放送してるテレビ局って。うん、で、そんな感じかな。あと、全然思いっきり違う話で、2PM のチャンソンさんが、東京の、あの、外苑の花火大会のゲストになんか来るみたいで。うん、私、ちょうどこのね、我が家っていうのに、このチャンソンさん出てんのね。キムヒソンさんの弟役として、すごいね、活躍してて、すごいぴったりって感じ。なんか兄弟すごいいい感じだし、上手だし、うん。個人的にはすごいいいなって思うので、うん。ね。 とか、まあ、個人で 2PM もどんどん、あの、ジュノさんとかもね、俳優としてすごくなってるから、みんなどんどん、で、単発で活躍していくのはいいですよね。うん。そう。で、あと、そうだ、そのぐらいかな。あとは、あの、レインと、キム・ハヌルさんのが、やっぱりあれですよね。OTT でやってるんですよね。そう。私も、あの、インスタグラムでも教えてくださった方もいて、そう、その方は、なんかキム・ハヌルさんも好きなようで、すごい自分的には楽し、良かったって言って、これから見るの楽しいっておっしゃられていて、そう、私も、あ、キム・ハヌルさんだからいつか見たいなって思っているんですが、今ちょっとこれを、あの、見る時間がまだ取れてなくて、うん。プラス私、レインが出てる、ま、ドラマ見たことなくて、前、スジョンと一緒に、あの、FX のクリスタルと一緒に出て、るのを1話途中まで見たかどうかぐらいしか見たことがなくて、そう、でもレインもね、3、4年に1個ずつぐらい最近また出てますよね。うん。ですね。そう、全然これ個人的なね、話で、こんなこと、うん、皆さんね、ファンの方もいると思うし、私の話どうでもいいんですけど、私はそう、レインが、あんまり得意ではなくて、というのは、もうでも10年ぐらい、10年前、くらいのね、思いだから、正直今得意でもないも何もないというか、さしてあんまり全然私の見てる中では遭遇しないから、あんまりも得意でもないも好きでも嫌いでもどっちでもないんですけど、そう、昔はあんまり得意じゃなかったのが、やっぱこの人って本当に叩き上げて、本当に頑張ってきた人だと思うんですよ。で、ここまで行って本当にすごいって思って、もうだからああいう大谷翔平とか何みたいな、私の中ではそんな感じですよ。まあチードラゴンとかも本当にね、なんか子供の頃から毎日作詞作曲10曲以上やったりとか、いや本当にそういう人たちだから、ね、小学校とか中学ぐらいから、いや本当すごいなって思うんだけど、レインとかもまあ徹底的にそうですよね。うん、お父さんも確かいて、なんか、そう。その話を10年以上前かな、なんか、テレビで見て、レインのその、生い立ちとかなんか、語ってるのを。私結構、ハングリーがここまですごいのって、私にはちょっと無理で、そう、別にあんたが無理でもどうでもいいよって感じなんですけど、でもちょっと私はどうしても、ちょっと無理で、あ、この人、ほんとすごい、私ともう全然、反対すぎてちょっと私には分からないって思って。うん、し、もうレインの人気って本当に昔、日本でも、もうその韓流ブーム、一番ヨン様の時代とか、あの時代とかなのかな、レインとかって、その前とかもあるのかもしれなくて、私ファンの方ごめんなさい、分からなくて申し訳ないんですけど、そう。だからね、あの頃って本当に肉体もね、すごいもう鍛えて、本当に彼はさ、毎日毎日、うん、自分に本当に夢中って本当頑張ってきた人だと思うんだよね。もう私はなんかそういう人の、もうそういう人とはもう全然足元にも及ばないから、自分が本当に恥ずかしすぎてちょっと無理っていう、そういう意味なんですけど、そう、すごいですよね。もうだからもうあの二人が結婚した時はもうここまで来たのかって思って、本当すごいなって思って、うん、思いますね。そうね。プロデュース番組やってたりとか、まあいろいろ本当すごいですよね。そう。何でもね、継続することとやっぱり努力し続ける。世の中って何気に頑張る人ってそんないないじゃないですか。だから多分継続してコツコツとか、一生懸命自分がやっぱやりたいことを本当頑張ってると、ある程度になるのかなっていうのをこの年になるとやっぱ思ったりもしなくもないんですよね。うん。レインとか本当ね、それを昔からやってるからね、いやすごいなって思いますね。はい。と、あと全然関係ない都知事選ですね。今日東京都知事選で、そう、またね、ゆりちゃんになったみたいなのかな。うん。最終私見てないんですけど、あ、そうなんだと思って、なんだかんだやっぱりそのどっかの党が推したりとか、そういう組織党とか、やっぱりね、あと大きい企業、うん、とか、やっぱそういうところがね、裏についてるから、あれですよね。それなのにさ、無所属で、すごいと思いません？石丸さんって。うん。 そう、2位でしょ。で、蓮舫さん3位が意外とか言ってたりとか、まあネットでしか私見てないけど、私にとっちゃ正直も別に蓮舫さん全然、私はね、勝手に個人的にはあんまり全然目に入ってなかったから、そうなんだと思ったんですけど、だって、で、私はテレビが家にないので、YouTube とかばっかりで、その選挙のとかもいろんなね、あれを見たりとかしてたんですけど、だからそのテレビには一回出たこともないらしいじゃないですか、おそらく石丸さんって。そんなテレビに出ないんだって、それにびっくりして、だって候補者なのにさ、NHK とかいろんなところって、なんかみんな呼んで話させるとか、そういうのもやらないのですね。なんかニコニコ生とかでやってましたけど、それでしか私見てないけど、みんなさ、なんかそんな蓮舫さんとか何さんとか、なんで出してないの？無所属だからなのかな、おそらく。でもそういうこと自体でもう忖度ありありじゃない？なんか何のためのテレビっていうか、まあテレビも民放だしね、ビジネスでやってるから、それはどっち側につくとかあるものなのかもしれないけど、それ以前になんかね、なんつうの、そういうマスメディアのね、常識っていうのは私よくわからないけど、どういうもんなんだろうなって。あと、ね、東京っていう日本の首都の、まあ、町を決めるっていうことで、そういうなんか民間のね、営利的なものが動くのかどうなのかっていうのもすごい不思議で、テレビに出てないということに、いや本当にびっくりして。かといえば、なんかね、2位になったっぽいみたいに、なんか夜のね、あれだと、なんかいろんなね、TBS とかいろんな人たちがさ、石丸さんになんかあれしたりして、で、石丸さん YouTube の時と変わらず、なんか何言ってるんですかみたいな感じで、そういう人たちを普通にね、みんな質問してくるテレビ局の人たちに対して、ちゃんと普通に、まあ YouTube の時と同じように、まあ対応してて、まあそれは全然普通だよねって見てるこっち側、YouTube 側を見てる私たち的には思ったんじゃないかなと思う、私以外の人も。それは全然いいよねって、わざわざそのさ、相手に対して相手のそれに合わせる必要が別に彼にはあるわけじゃないし、こんな疲れてるところでね、今まで出してもらえなかったテレビの人に突然そんなインタビューとかされてさ、疲れてる中でいちいちそんな気を使ってらんないよっていう感じですよね。うん、いやびっくりしちゃったよ、私はそれに一番びっくりしたかな、今回の。うん、それでいてね、そういう企業のバックも何も、自民党とかだったらさ、 NHK とか多分トヨタとかいろんなところからさ、やっぱ毎月毎月お金が入るでしょ、ね、そういうのが何にもないこの石丸さん、うん、とかが2位になるって、本当にやっぱ時代変わってきてるのかなって若干希望を持てたりします。私がすごい石丸さん推しとかそういうちょっと意味ではなく、はい、すいません、客観的な、うん、個人的に感じたことを、はい、話してるっていう感じなんですけど、うん、そうかな。そう、相変わらずね、でも本当にゆりちゃんになるんだ、やっぱり本当政治ってわからないですよね。なんかトランプさんになった時だって、まさかトランプになるなんてってアメリカも認められなかったでしょ。だからしばらくさ、結果を出せなかったり時間がいつもよりかかったりとかしたじゃないですか。あ、本当に票っていうのはね、昔ながらの人たちとか、やっぱね、何でも大きいからさ、大きい、うん。なんか、うん、そうなんだ、ゆりちゃんなんだって。すごい、だって体力が必要な仕事じゃない？総理大臣なんて一番忙しいと思うし、寝る時間なんてないと思うけど。やっぱこれって本当にそんなさ、老体に鞭打ってとかやる、そこで、まあ、もちろんさ、年齢の知識とか、いろんなものあると思いますし、ね、人との付き合い方とかいろんなもの学んでること多いと思うけど、やっぱりなんか健全な体力と、それから生み出されるなんか頭の回転とか、そういうのもすごい重要な気がして、そうやっぱりね、どっかでなんかもう若い人に言ってもいいんじゃないかなって私個人は思ったりします。うん、あとでもやっぱり思ったのは、なんだかんだ女性しか今回いなかったですよね。この石丸さんも所属でね、若く出てきたっていう、まあ、男性だけど、今までのその政治家の人、まあ、一人3文字の漢字のおじさんがいたけど、他にも結局その2人のね、対決だなんて言われてて、その蓮舫さんとゆりちゃんと、うん、結局ね、女性なんだなとか思ったりして、それもなんかだんだん変わってきてるのかなっていうのも思いました。はい。 ね、まあ、あんまりもう東京は、まあ、しばらくまた変わらないっていうか、何年もできちゃっておかしくないとか思いません？なんかすごいびっくりしちゃうんですけど、何回やってもいいなんて。ねえ。なんかいろいろ考えるところあるよね。なんか結婚しないのにさ、まあ、こんなこと言ったらさ、私結婚しない私が、しかも同じ相手にそんなこと言うなんてさ、あれだけどさ、そんな家族のあれとかわかんのかなとか思っちゃったりするよね、とか思って、そう思っちゃいますよ。はい、そうですね。そう、何かしらなんか私なんかでもわかる目に見えた数字、どっか変えてほしいなとか思ったりしますよね。そうかな。はい、すいません。ぐだぐだ話しちゃいました。はい、今回もお聞きくださってありがとうございました。皆さん、もうちょっとまだ夏前だと思うんですよね。梅雨は明けてないはずなのに、本当に外に出ると、夜6時ぐらい、5時ぐらいとかに外に出てね、違う、さっき7時に出たのに、32度とかですよ。もう息ができないぐらい私もびっくりして、飴舐めるか水飲むかしないと、もう頭がぼーっとして歩けないみたいな感じになるので、喉乾いてなくても、家にいる中でも、お水を皆さん飲んでください。気をつけましょう、お互い。はい。今回もお聞きくださってありがとうございました。皆さん、良い7月2週目をお迎えください。次回もまたよろしくお願いします。